ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
大人カレッジ使える学び大人カレッジ経済ビジネス学科、各週木曜日は聞くだけでわかる気になる旬の経済キーワード。今夜の講師は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング国際営業部副部長小木クランドさんです。今夜のテーマ、インダストリー 4.0 とは何なのか、早速伺っていきたいと思います。まあ、基本的なことを、まあ、先ほどちょっとお話ありました、インダストリー 4.0、 一言で説明するとどういうことですか？
これはですね、一言で言うとソフトウェア、
はい、
このソフトウェアを使いながら、ネットワークを情報でつなげて、コンピューターや人工知能をどんどん使っていって、うん、生産とか、これも日本で言うとものづくりと呼ばれてますけれども、このものづくりや流通の自動化を最適なレベルまで引き上げていこうと、そういう取り組みのことを言っています。
もう生産、もう流通までも自動化にしてしまおう、それを最適なレベルまでということですね。で、まあ、インターネットとかで、まあ、端末としてまあスマホが普及して、今こう人同士はかなりつながってるんですけど、これがもうどんどんさらに進んでいくっていうことですか？
そうですね、おっしゃる通りだと思います。人と人、それから人と物だけではなくて、うん、物と物がつながっていく、
はい、
最近の キーワードの一つに IoT、はい、人によってはちょっと絵文字ですかっていう方もいらっしゃるんですけども、ね、インターネットオブシングス、物のインターネットというふうに日本語で言うんですけど、非常に分かりづらいんですけども、はい、要は物と物とがつながっていきますと、うん、そうすると物作りの現場でも、例えば先ほどお話した人工知能、それからクラウドコンピューティングといったソフトウェアの力、
うん、
こういったソフトウェアでネットワーク化した情報を活用して、うん、生産や流通の現場の効率を進める動きが、まあ、ドイツの国全体で取り組むという国家プロジェクトだったり、
うん、
アメリカの、まあ、シリコンバレーの動き、非常に活発になってきてるんですけれども、うん、その IT 企業や製造業、うん、こういったところで今潮流になり始めていると、うん、そういうことなんです。
まあ、人工知能はかなりこうデータを解析したり、データを処理するのはものすごい早いですけど、物と物をつなげて、もうデータをものすごい速度で処理して、もうすごいスピードでどんどんなんかいろんなことを解決していったりとか、もうそんなことができようとしている。それをドイツは国家でやろうとしている、
そういうことです、
ということなんですけど、
そうですね、
インダストリー 4.0、まあ、第4の産業革命とも言われてますが、なんか第1は覚えてます、蒸気と石炭っていう。
そうですね、
はい、ちょっとそこから第2、第3、第4、ちょっとこの流れを改めてちょっと教えていただけますか？
わかりました。おっしゃった通りですね、第1次産業革命、
はい、
これはですね、簡単に言うと、まあ、蒸気機関でイギリスで起こった私たちが高校の授業で世界史で習う産業革命、はい、これを、まあ、ドイツの言い方ですと第1次の産業革命って言ってるんです、
はい。
例えば今 NHK のね、朝ドラで朝が来たってやってるじゃないですか、はい、うん、これ今大ヒット中って聞いてますけれども、あの中で九州の石炭、
はい、
石炭のお話が出てきますけれども、うん、第一次産業革命の時代のこのエネルギーっていうのは蒸気、
うん、
石炭だったわけですね、はい。まあ、これが第二次っていう産業革命に移っていくと、簡単に言うと電力を活用した産業が起こってくるんですね、うん、例えばこれ皆さんご存知の通り、アメリカでフォードが、うん、T フォードっていう同じ車をどんどんどんどんベルトコンベアを、うん、使って作り始めた、まあ、大量生産というふうに呼ばれてるんですけども、こういった形で生産効率を上げてった、これを、まあ、第2番目の産業革命というふうに呼んでるんですね、
はい。
でこの第3次産業革命っていうのは、実はエレクトロニクスとか、うん、IT を活用して、自動生産をどんどん進めていった、うん、まあ、これは比較的最近の話ですよね。皆さんのイメージされる、例えば自動化工場というと産業用ロボットが使われて、うん、まあ、センサーなんかもどんどん使ってやっていこうと、うん、まあ、そういったのをこれまでの行われてきたエレクトロニクス IT を使った革命が第3次産業革命という形になります、うん、
はい。
そこで、まあ、今回のテーマの第4次産業革命ということになるんですけれども、ここはですね、整理すると、現実世界の工場の情報、これをですね、どんどんデジタル化していきます、
うん、
そして、デジタル化することによって、これをコンピューターに吸い上げることができるわけですね、はい、これをコンピューターに情報としてどんどん吸い上げて、 さっき砂山さんがおっしゃってたような、うん、人工知能、はい、それから IT のソフトウェアの力を活用して効率的で早い、まあ、理想的な生産を作ってしまおうと、うん、そういうことになります、
はい、まあ大体の大枠は分かったんですけど、例えばです、まあ、工場を例にするとどういう感じになるんですか？
そうですね、あの今お話した第二次産業革命のところにお話戻ると、はい、まあ、ベルトコンベヤーが導入されて、うん、今の第三次産業革命を経た今でも、まあ、あのベルトコンベヤー、例えば自動車工場をイメージしてみてください、うん、あのコンベヤーのよう自動車がどんどん部品として進んでいって、うん、まあ、最後には塗装まで終わって車に仕上がっていくわけなんですけれども、うん、この第四次産業革命でドイツが実現 しようとしているのは、うん、これはですね、ベルトコンベアがなくなってしまいます、うん、そうではなくてスマートプロダクトと呼ばれる、例えば自動車の今作ってるぞっていう部品がですね、どんどんセンサーとかが組み込まれて、うん、自分が動いて、うん、その体育館のような中の工場の中を機械と機械の間を、うん、あのどんどん進んでいって、うん、それが最後には製品になってしまうと、うん、そうすると次から次へと来る自動車の部品っていうのは違う自動車になっていくことができるわけなんですね、うん、そういった工場を実現する、これが第4次産業革命で実現しようとしているデジタル化された、うん、最終的な工場になってきます、
うん、もうなんか一気にあの未来が来るような、なんかすごいこう稚拙な言葉で申し訳ないんですけど、そうなってしまう、
これは今の、あのコンピューティングパワーをあの使えば可能だというのがドイツやアメリカの考え方なんです、うん、ですからそこまで来て今あの各国で全力でそれを実現するように取り組みが始まっている、これが今の現状だと思いま す、
ね、これドイツはこれもう国家プロジェクトとして始めた、なんでこう国でやっていこうってことになったんですか？
そうですね、あのドイツっていう国はあの例えば皆さんの周りであの例えばメルセデスベンツとか、うん、あの BMW とか有名な自動車たくさんありますよね、はい、あの製造業っていうことはドイツにとっては最も大切な産業の一つなんですね、うん、ところがですね、よく考えてみるとインターネットの普及によって製造業の分野でどんどん変化が起こってきてるんですね、はい、で例えばですね、先ほどお話したソフトウェアということで考えてみると、今世界はシリコンバレーを中心に動いています、うん、ドイツの立場で見るとアメリカの IT 企業がどんどん自分たちのそういった製造業のノウハウのところに踏み込んでくると、うん、ドイツの今まで世界のトップ企業だと言われていたそういったメーカーがアメリカの IT 企業の場合によっては下請けになっちゃうぞと、うん、まあ、こういうふうな危機感があったということなんですね、うん、
だからこそドイツはもう国を挙げてここ最先端を走っていこうという取り組みをまあ始めたっていうことですね。で日本のまあ製造業ってまあ結構まあ海外に進出して、まあ、中国とかアジアいろんな国に工場が出てますけど、ドイツの場合はそういうのはどうなんですか？
そうですね、あのドイツの場合はですね、あのベルリンの壁が開いてちょうどあの今年は26年目にもう四半世紀が経ってるんですけれども、はい、昔社会主義って言われていた東ヨーロッパの国、うん、例えばチェコとかポーランド、ハンガリー、まあ、こういったあの東欧の東ヨーロッパの国が EU にもうすでに加盟して、うん、安いあの労働力をあの武器にどんどん製造業の分野にあの進出してきてるんですね。これは、まあ、正直ドイツにとっては脅威です、うん、それから、もう一つあのコストということで考えると、はい、労働力というのもコストなんですけども電気代とか、うん、こういったエネルギーコストっていうのもすごく大事ですよね、うん、ところがドイツの場合はあの2020年までに原子力発電所をなくしてしまってですね、うん、再生可能エネルギーを使って産業をやっていくってことをもう決めてしまってるんです、はい、そうするとこれからエネルギーっていうのは電気代ってドイツの会社にとっては安くならないんですね、うん、ですからこの、再生可能エネルギーで、を使いながらどうやって生産性を向上していく、いい工場をあの運営していくのかというのがとっても大事なポイントになってきてるんです。
できるだけエネルギーを使わずにできないかっていうのは裏事情の一つとしてあるわけですね。で、まあ、この環境の変化というのにやっぱりこうもうドイツといえど もう対応していかないといけない、もう変えざるを得ないっていう状況であるっていうことですね。
そうですね、はい、あともう一つあの大事なポイントとしてあの消費者ですね、はい、実際にあのそういった製品を使う消費者の方の ニーズが今多様化してきてるっていうことも大きいと思います。ドイツから見るとですね、あの大量生産をして安いですね、まあ、消費財と呼ばれているようなあの身の回りの製品だけをですね作ったとすれば、今お話ししたような例えば中国であるとか東ヨーロッパの国であるとか、まあ、こういった国と、まあ、あの価格競争ですね、値段の叩き合いになってしまって、ドイツの先進国であるドイツが勝つのは非常に難しいっていうふうに言われてるんですね。ところがよく考えてみると皆さんのニーズは多様化しているので、本当にそれぞれのユーザーにドンピシャでハマる、あの高級感のあるですね、あの高付加価値製品を作って、それで、国際競争力を維持して、さらには、あの製造業の世界で世界のリーダーとしてこれからもやっていこうと、そういうふうに考えて今アクションを取ってるってことだと思います。
まあ、いわゆるこう大量生産じゃない、あくまでも細かいニーズに応えていくぞっていう、しかも それが価値になる。
そうですね。
っていうことですよね。
もう一つはあの大事なこととして、はい、あの例えばスマホを考えてほしいんですけれども、はい、スマホって新しいあのモデルが出るって聞いた瞬間に値段がドカーンと下がってしまうじゃないですか。皆さんもうちょっと買わないぞ、もしくはもう叩き売りになっちゃいますよね。はい、ところがよく考えてみると、あの同じスマホを1年間に1回作るのと、1年間に2回作るのとだったら2回作った方がビジネスとしては成功しますよね。はい、次から次へと新しいモデルを皆さんも求めているし、そのニーズに応えることによってビジネスモデルがどんどん成功していく。これを先ほどお話してきたインダストリー 4.0 で実現することによって、世界のグローバルマーケットで勝つんだと、これがドイツの作戦なんですよ。
もう国を挙げてもう全部でやろうとしていることですね。で、まあ、途中でワードとして出てきました、まあ、アメリカもっていうワードがありましたが、後半はドイツ以外の状況だったり、あと、まあ、日本はどうすればいいのかっていうのを具体的に伺っていきます。スカイル学び大人カレッジ経済ビジネス学科、各週木曜日は聞くだけでわかる気になる旬の経済キーワード。今夜の講師は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング国際営業部副部長小木クランドさんです。インダストリー 4.0 とは何なのかというテーマでお話を伺っています。まあ、前半ざっくり言うと、もうかなり自動化されると、なんかアマゾンの倉庫もう今かなり自動化されてるみたいですけど、まあ、今はまあ注文してヤマトさんまでは自動化だとして、これがもう注文したら物を作るところから発送するところ、最終的にはもう自動運転のような、もうそこまでが自動化される、すごい効率化される、ざっくりとこういうことでよろしいですね。
いいですね。はい、それはあのこれからまだまだ時間がかかると思いますけれども、最終的に目標としているのはそういった世界です。はい、これが 4.0 の世界、ソフトウェアの世界というふうに言われてます。
ということですよね。はい、でドイツが国を挙げて、まあ、こういう世界インダストリー 4.0 に邁進しようとしているっていうのは、まあ、前半で分かったんですけど、いわゆる、まあ、シリコンバレーのあるアメリカの動きっていうのはどうなんでしょうか。
そうですね、あのアメリカのシリコンバレーがドイツが国を挙げて動き始めた1年後に、すぐにあの動き始めました。はい、あの具体的にはあの GE ジェネラルエレクトリックスですね、それから IBM といったあの世界 その IT もしくは製造メーカーのトップ企業が、5社集まってインダストリアルインターネットコンソーシアムという、まあ、インダストリー 4.0 に非常に近い概念なんですけれども、こういったコンソーシアムを立ち上げました。
このまあ近い概念ということですけど、まあ、改めてこのインダストリアルインターネットコンソーシアム、インダストリアルインターネット、まあ、非常に難しい感じもするんですが、これどういうことですか。
そうですね、これを簡単に言うと IT 技術と産業との融合を目指すということになります。はい、今まで話してきたドイツの話はものづくり、これをインダストリー 4.0 というテクノロジーを開発してこれからスマート化していこうというふうな動きだったんですけれども、アメリカは彼らが特殊としている人工知能やソフトウェアの力を活用して工場だけじゃなくて広く産業全体をスマート化していこうと、そういう動きに出てるんです。
まあ、いわゆる広く産業をスマート化っていうことは、もういわゆるサービスとかそういうものに関してももういわゆるこのソフトウェアを活用してスマート化しよう、
そういうことなんです、
っていうところまで広げて
全部産業全部やりましょうというのが、あのアメリカの考え方なんですね。
はい、まあ、インダストリー 4.0 の円があるとすれば、さらに大きな円でこの インダストリアルインターネットコンソーシアムが構想されている。
その通りですね。
ということですね。さあ、まあそんな中で世界の工場中国、どんな動きを見せてるんでしょうか。
実は中国はドイツの動きと非常に、似た動き方を始めてるんです、はい、実は今年の5月に中国製造2025、これは2025年、まあ10年計画ですね、こういう製造業の計画を発表しました、はい、2025年までに先ほどと同じような IT などを活用して製造業全体の効率や水準を向上していこうと、そういうことを発表しています。それから先ほどお話したインダストリー 4.0 というまさしく自分たちがこれから目指すモデルというのがドイツにあります。ですから、中国は今ドイツとどんどん接近して一緒に標準化を進めるであるとか、同じモデルを使っていけないかということを模索する、うん、そういった動きに出てるというふうに海外では見られています。
ということなんですね。で、まあだいぶ相当遠かったふんわりしてたインダストリー 4.0、 少しずつこう具体的になってきたんですけど、インダストリー 4.0 が広がってくると具体的に何がどう変わっていくんですか。
ここがポイント。
ビジネスモデルそのものが大きく変化します。一番大事なポイントは2つ挙げられます、
はい、
最初のポイントはオーダーメイドです、
うん、
そして2番目のポイントはアフターサービスということになります、
はい、
簡単に言うと消費者の希望に合わせて商品種、種類が少ない、ものを今まで、作ってきたという考え方から考え方を変えて、うん、多品種、いろいろな種類のものを少しだけ少量生産することが今までの大量生産と同じコストで安いコストで作ることができるようになる、うん、これが最初のポイントなんです、
はい、
それからもう一つ大事なポイントとして、物を売ったらメーカーさんは割りっていう時代は変わっていきます、うん、センサーとかビッグデータ分析、これは日本でも最近キーワードになってきてますけれども、うん、物を売った後にこういった最新の IT 技術を活用してアフターサービス、これを使いながら付加価値を高めていく、そういうビジネスモデルにシフトしていく、これが2つ目のポイントになります。例えば自動車を買ったぞと、じゃあこれで終わりだということではなくてですね、今のスマートフォンのようにこの機能がどんどん、自動車がインターネットにつながってどんどんバージョンアップができるような、うん、そういった時代になっていって、そのバージョンアップがその自動車の価値を決めていくような、うん、そういった、サービスの時代にこれからはシフトしていくっていうふうに欧米では考えられています、
うん、もうたくさん作ってたくさん売ってっていう全然ビジネスモデルではないですもんね。で、この世界各国がインダストリー 4.0 に向けた動きを始めている中で、日本はどんなことに取り組むべきなんでしょうか。
そうですね、日本の課題というのは実はドイツの課題と似てます、
はい、
というのは少子高齢化でこれから先にですね、エンジニアの方がだんだん減ってってしまう、うん、まあ、そういうな心配も日本にはあります、
はい、
これはドイツと全く同じなんですね。そこでこれまでの工場で例えばエンジニアの方が担当していた仕事の一部を今まで今日お話してきたロボットや人工知能に任せられるところは任せていく、うん、その代わりそういった任せることによって新しく生まれてきた余った力をですね、例えばエネルギーの世界、うん、こういったところでどうやったら安いエネルギーをもっと作っていけるのかとか、うん、こういったエコロジーの世界の開発に回す、これが大事っていうふうに言われています、
うん、
それからもう一つ近い将来のお話になりますけれども、スマート工場をサポートするというのはそもそもつながるということになりますから、うん、その実際に働いている人が在宅勤務でも工場とつながっていく、うん、デジタルデータでつながっていくということができるようになります。ですからエンジニアの人が定年以降も働くことができて、まあ、これはドイツも日本も同じなんですけれども、うん、高齢化社会に対応していける、うん、そういった余力を社会の中で作っていくことができる、ここがポイントだと思います、
はい、現場に行かなくても仕事ができるわけですね。で、まあ、かつてメイドインジャパンっていうと、まあ、最近そうでもなくなってきました。高品質の代名詞 っていうイメージもありましたが、このインダストリー 4.0 時代のメイドインジャパン、これどんな価値を意味する言葉になればいいなと小木さん思いますか？
そうですね、まあ、一言で言うと無駄なエネルギーや材料を使わないで、うん、エコの世界ですね、はい、消費者が必要なものを必要なだけ作っていく、うん、簡単に言うと例えば今まで無駄なものをたくさん作っていたかもしれない、うん、それをインターネットや IT の力で、無駄なものをお互いに譲り合ったり、うん、必要じゃないものは作らないということを、うん、つながる工場やつながる産業でどんどん作っていく、うん、そうすると行き着く先は限られた地球の資源を大切に使って、うん、世界の環境保全に取り組んでいく、うん、そんなものづくりのサービスを日本はこれから取り組んでいく中で世界をリードしていくべきじゃないかなと、こういうふうに考えています、
うん、もう電気も資源も、まあ、無駄遣いせずかつオーダーメイドでアフターサービスという、まあ、これが、まあ、日本の目指すインダストリー 4.0。
そうですね、おもてなしの世界を製造業の世界でも、うん、サービスの世界でも実現して、これから世界に向けてどんどん発信していくぞと、うん、こういう取り組みが大事になってくると思います。
はい、さあ今夜は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング国際営業部副部長小木クランドさんにインダストリー 4.0 とは何なのか。